はい、お願いします。
はい、お願いします、
未来予測ブラボーの5回目の音声でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回までで、未来予測の仕方のね、上級編までお話をしました。
はい、早いですね。
はい、難しかったという声も多々ありましたが、
あ、そう、あの、何がアンチテーゼで、テーゼかわからない
んですよね。そう、難しいです。あと、なぜかブルーさんが何か気づいたって言ってて、何を今更気づいたんだろうって。あれめっちゃ面白かった。
あ、本当ですか。いやいや、その、自分がやろうとしてることが、あ、人テーゼなんだっていうことに気づけて、あの、嬉しくなったって。
あのライン面白かったの。ずっと言っとるやんってやつ。
そうそうそう。いや、本当そうですけど、なんかこう、より一個腑に落ちたんですよ、うん、
あれ面白かったですね。でここまでのポイントを総ざらいしておくと、
はい、
ね、未来を予測するためには、
はい、
まあ、あの天候や気候、
はい、
そしてリーダー大企業権力者の意思、
はい、
大衆の意識、
はい、
そして過去と今の分析、
はい、
理解、
はい、
あと原理原則を見ていかないといけませんよと、
はい、
そして同時に未来を予測するには今がね、わからないと仕方がないから、 そのために必要なのが、まあ、歴史的視点、比較的視点、哲学的視点の、まあ、3つの視点がありますよと、
はい、
ね、さらに現状や過去、まあ過去から今までの流れかを踏まえた上で、
うん、
ヘーゲルの弁証法を使っていくと、
うん、
まあ、かなり正確に未来が予測できるとのことでございました。
はい、
ね、今、まあね、さっきブルさんも言ってくれたけど、今主流になっていることが、まあ、果たしてテーゼなのか、
うんうん、
アンチテーゼなのか、
うんうん、
人テーゼの末に今主流になっているのかっていうのを、
うん、
しっかり見極めないとね、
そうですね、
予測ができないということでしたから、はい、まあ、それをしっかり見極めるためにも歴史的視点と比較的視点と哲学的視点の3つは重要なのでございます、うん、と、
はい、
いうことですね。
はい、
うん、で今回は、アフターコロナの世界について解説する回なんですけどね。
は
い、ちょうど
アフターコロナなんかあるんですか。
ねえ、ちょうどここ最近ね、
うん、
コロナも落ち着いてきてる兆候もね。
もうなんか人数放送されなくなったからもう分かんないですけどね。
もう分からないですしな、なんかみんなもう終わったのかなって感じ出てますよね。
出てますね。
はい、旅行も行ってるし、
はい、
なぜかマスクはしてますけど。
そうですね、
まあ、タイミング的にもいいタイミングかなと思います、
うん、はい、
はい、で最初に注意事項を話しておきますが、
はい、
今回はコロナはね、誰が仕掛けてどういう意図があって、
うんうん、
権力者たちは私たちをどこに向かわせようとしているのかとか、
はい、
まあ、ワクチンの危険性はどんなもんなのかという解説は控えます。
あ、控えるんですね。
いや、まあこれは未来予測ではないんですよね。
そこも過去予測みたいなことですね。
過去分析、ナウ分析みたいになってくるんで、
うん、
まあこれは他の講座でもいっぱい話しましたし、
うんうんうん、
まあコロナ騒動全盛期の時にいっぱい解説したので、
なるほど、
はい、しそれをやるとなるとね、
うん、
まあ、4、5 時間話さないといけない。
そうですね。
ですし、結構繊細でナイーブなね、
はいはい、
テーマになりますから、
確かに、
そこら辺のね、超細かい解説を聞きたい人は、まあ、個別に連絡くださいと。
なるほど。それでみんなが DM してこう結局音声で話さねえなるみたいな。
いや、それはやだね。売ります。売ります。
はい、
で、まあコロナの分析は結構ずっとね、去年一昨年ってしてたんですけど、うん、
はい、
結構大体ドンピシャで当たりましたから。
うんうん。
うん、
そうですね。
ね、今聞き直してもらっても未来予測の精度は結構高かったんじゃないかなと思います。
うん、はい。
はい、ね、まあそういえばね、2回目にロシアとウクライナ戦争の話もしましたけど、
はい、
まあ、予想通り
長引いてますね。
泥沼化してね、
そして若干もうみんな忘れ始めて
ますね。終わる気配がね、
うん、
見えないですね、
うんうんうん、
まあ、ちゃんとだから分析すれば当たるものなんですと、
うんうん、
いうことでございます。
はい、
はい、で本題に入りますが、
はい、
ね、そもそもね、コロナの話って、
うん、
ね、最初の復習の話に戻すと、
はい、
気候や天候に近い要素を持ってるんですよ。
ほうほうほう。
要するに感染症っていうのは強制的にね、
うん、
まあ、人間の生き方とか、
うんうん、
価値観をパラダイムシフトさせるね、
うんうんうん、
作用を持っている、
う
わけですよね、
うんうんうん、そうですね、
まあ、ペストとかもそうでしたし、
はい、
まあ、天然痘とかもそうでしたよね。
そうですね、
うん、日本で天然痘が流行った時はもうあまりにも人が死んで、
うん、
みんながヒステリーになるから、
うん、
まあ、仏教を流行らすしかなかった、
うんうんうん、
って言って鎮護国家の思想がね、
うんうんうん、
出て、まあ、東大寺の大仏とか、
うんうんうん、
まああいうものを建ててみんなを落ち着かせようとしたわけですけど、
うん、
そういうふうに感染症とか疫病っていうのは私たちの価値観に大きなね打撃を与える作用を持っていると。
なるほど。
なんで今回のコロナはね、感染症として本当に存在したかどうかというのは一旦さておき、
うん、
まあ、結構インパクトが大きいということですね、
うんうん、そうですね、
はい、
まあ、これは絶対歴史のニュースに残りますからね、教科書に。
確かに
永遠に
コロナね、なんて乗るんでしょうね。
乗るんでしょうね、やっぱ
大して死んでないし
まあでも世界初の全世界で流行したパンデミックみたいな、
全世界ロックダウンみたいな、
うん、
乗るんですかね。どうやって乗るか知りませんけど、
うん、
まあ、科学の教科書とか生物学の教科書にむしろ乗りそうな気がします。
ああ、まあそれはそうで
しょうね。 mRNA ワクチンっていうのが初めて使われたので、
うん、
そっちも乗りそうな気がしますね。
ああ、なるほどな、
うん、
そうですね。
で、今回のコロナはね、
うん、
まあ、大事なことはいろんな価値観を変えるってことなんですけど、
うんうん、
どういう現象をね引き起こしたのか、
うん、
っていうと、まあ、大きく分けるとこういうのがあります、
はい、
まあ、グローバル化がずっとね、
うん、
進んできたわけですよ、ここ数十年。
そうですね。
これをドーンと終わらせたのはコロナです、
うん、ああ、グローバル化、まあ、その自分の力で生きないといけないよみたいな感じにしてたってことですかね。
まあ、なんでしょうね、各国家の分断ってものは進みましたよね。
まあ、そうですね、簡単に国に行けなくなっちゃいましたもんね。
そう、国に行けなくなりましたし、まあ、こう移動のね、
うん、
制限も出ましたし、
そうです
ね、物質とかも入ってこなくなりましたから、
はい、
ものも、まあ、そういう意味では急にグローバル化を止めるという働きをしました、
はい、なるほど。
あとはあの思想や価値観っていうものをずっとね多様化させていこうっていう風潮だったんですよ、ここ数十年。
そうですね、多様性、うん、多様性言うてましたね、
うん、まあ今でもね、なんか LGBT だとかね、
はい、ダイバーシティ
とか、ね、いろいろ言ってますけど、
うん、
けどコロナが引き起こした大きな反動って、
うんうん、
思想や価値観の統一なんですよ。
をやめさせたってこと？
いや、が進んだんですよ、逆に。
ああ、コロナ怖いみたいな。
そう、コロナ怖い、やばいで、みんなが似た価値観思想を持ったのって結構久しぶり。
そうか、多様性でもないですね、
それ、はい、
うん、
そういうおかしな反動を生み出した、
うん、
とも言えます、
はいはい。
で、あと面白いのが、今までねグローバル化と相まってですけど、
うん、
遠くに行くっていうのがねビジネスだったんですよ。
そうですね、遠くのものを運ぶ場合それが価値になりましたからね。
そうだしね、あと観光とかもそうなんですけど、みんなこう飛行機に乗って遠くに行く、
うんうん、
それでみんなお金を落とすと、
うんうん
う
ん、
いうようなことをやってたんですけど、遠くから近くになったんですね、
うん、
みんな行く場所が近くなった、
うんうん、
近所の、まあ、観光地とかね、
うん、
近所の物を買うとか、
うん、
まあ、そういう感じで遠くっていうところから一気に近くっていう価値観にもシフトさせましたね。
そうですね。
あとは現場主義っていう価値観をリモート化っていう価値観に一気にね、
うんうんうん、
シフトさせましたけど、
うん、
まあ、こういう大体大きく分けて4つぐらいのね、
うん、
大きなシフトをね起こしたんですけど、
うん、
ここがねコロナ騒動の難しいところなんですよ、
うん、
何が難しいかっていうと、グローバル化から各国家にこう反動で行ったっていうのは、
うん、
逆に言えば多様化しそうなんですよ。
そうですね、バラバラになってますからね。
そうけど思想や価値観は統一化に向かっちゃったんですよ。
はいはいはい。
だから結構あべこべになってんすよね。
そうですね、
うん、怒ってることがあっちゃこっちゃでバラバラな動きをしていて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
非常に厄介、
うん、
な状況を生み出したっていうのはコロナ騒動かなと俺は思ってるんですけど、
僕あのコロナ騒動で結構人と人の対立が増えたなという気はするんですよね、
うんうんうん、逆に人と人の分断もね増えましたよね、
うんうん、
まあ、観光とかビジネスっていう側面においてはですよ、
うん、
まあ、例えばみんなが遠くに行かなくなったから、
うん、
まあ、コミュニティ化とかさ、
うん、
地域の復活に なりそうじゃないですか。
そうですね。
ビジネスは多様化しそうな気がしたんだけど、
うん、
むしろ力のない個人商店は潰れて、
うん、
多様性はなくなった、
うんうん、
ですよね。
そうですね。
むしろアマゾンとか、うん、ああいう大企業がより力を持ったっていう結末をね、
うん、
こう迎えていくんですけど、だからバラバラになった割に統一が進んでてかなり難しいです。
なるほど。
みんながバラバラになってより強いものが強くなったみたいなね。感じなんですよね。
なるほど。
このコロナ騒動って。
そうですね。
そう、うん、なのでいろんなところでいろんな矛盾が生じてて、
はい、
いろんなところがちぐはぐな反動してて、
はい、
まあもう一言で言うとアフターコロナの世界はすごくシンプルです。時代はカオスに向かうと。
なんかちょっと前まで風の時代とかって言われて
た、ね、ああもうね、俺は風の時代なんて一言も言ったことないですから。風の時代ってもう風の時代ってずるいよね。
何とでも言えちゃいます
ね。もう暴風も風だし、なぎらって風だし。
まあそうですね。
ねえ、ずるいですよあれ。何でも言えるから。
なるほど。
でこのコミュニティの募集の時にね配った音声で、今年は潮目の年になるって言ったんですよ。
はいはい。
まあ忘れちゃった人は復習してほしいんですけど。
変わるよってことですよね。
そう、潮目の年ってことなんだけど、潮目ってあのね、こう海流と海流がぶつかって。うん、こう何もなくなるところなんですけど、うん、まあ、ここに魚がいっぱいいるんですけどね、うんうん、つまりあそこってチューブラリンなんですよ、
うんうんうんうん、
ベクトルがない
カオスだと。
そう、あそこはもう完全に放り出されたところなんですよ。
うーん、
黒潮親潮とかからね。
はいはいはい、
はいはい、まあそういう意味で潮目の年になるよって言ったんですけど、
うんうん、
まさに今それが来たかなって。
なるほど。
いろんな騒動が一段落して時代はカオスになって、
うん、
でも誰も責任は取ってくれなくて、
ふわ、
もうお前ら自己責任好きに行きなさいって。
そうですよね。
ね、
老後に2000万貯めとくんだぞっていうだけ言われて。
そうだね。そうそうそう。なので今、まあ、多くの大衆の意識っていうのはどういう感じになってるかっていうと、どう生きたらいいかわからないという状態ですね、
うんうんうん
うん、これがもうアフターコロナの世界の大前提です。
はい、
各々が迷う、
うん、
で幸せとか生きがいとか、
うん、
生き方働き方の正解を多くの人が見失う時代になりますね。
はいはいはい、
うん、
生き方を見失う時代。
そうなんですよね。だからテンプレが本当になくなっちゃったんですよね。幸せとか成功とか。
なるほど。
生き方の、
うんうんうん、
今までだった日本だったらね、もう小中高大いい大学入っていい会社入ってっていうね、うんうん、この絵もうコロナによってもう大学そもそもね、
うん、そうですね、
行けなくなったりさ、
うんうん、
ね、就活も難しくなったりさ、
うんうんうん、
今まで大企業だと思ってたといい企業だと思ってたところがね急に業績悪くなったりとか、
うんうん、
非常に難しいです。
うん、
うんうん、
そうですね。
なので実際これから先を予測するのは至難の業なんですよ。
なるほど。
はい、潮目ってすごいね。潮目って流れがないってことだから、
もうどこにでも行けちゃうってことですからね。
そうですね。非常に先を予測するのは難しいからこそこの講座を開講したんですよ、う
ん、あ、逆に迷わないように。
そうそうそう、
そうか、簡単な時代ならあそこ行けいいっすよって言っちゃうってことね。
そうそうそう、そうなんですよ。だからこれから未来はどうなるのかっていうことで、
うんうんうん、
仕事編とかね、教育子育て編とか、
うんうんうん、
医療編とか政治編とか、
うんうんうん、
食資源編とか、
うんうん、
資本主義編とか、
うんうん、
まあ、いろんなことを細かく一つ一つ分類してね、
うんうん、
解説していくわけでございます。
はい、
はい、なので今回の音声はプロローグ的なものでね、
うんうんうん、
まあ、具体的に何がどうなって準備すべきかっていうのは次回以降の話になります。
おお、はい、
はい、で、まあ、この前話したね100個のキーワードとかは、
はい、
まあ、コロナ前とコロナ後の反動と捉えてもいいです、あれ。
お、
うん、コロナ前が左側、
うん、
コロナ後がだんだんだんだんこう右に、
うん、
アンチテーゼで、
うんうんうん、
で移行していって、まあ、最終的にはこうアーフヘイブンされるっていう風に捉えてくれても OK です、
うんうんうん、
でもあれ100個でキーワードしか出してないので、
うんうんうん、
あれをちゃんとジャンルごとに体系立てて解説していくっていう感じにね、
なるほど、
今後なると、
はい、
いうことですね。
わかります。
はい、で、まあまあそれで今日はちょっとしょうがないので、
はい、 そうですね本当になんかあらすじみたいな、
はい、あらすじはね、あらすじ論者はまずいね、さすがに聞き応えないんで。
そうですね、
こんな時代だからこそ重要になることをざっくりね話しておきますと、
はい、
まずはね、自分で自分の人生をデザインすることっていうのが、
うん、
非常にこのアフターコロナの世界では重要になります。要するに、まあ、自分で自分の人生をデザインするってどういうことかっていうと、
うん、
自分はどう生きたいのか、
うんうん、
どういうライフスタイルを実現したいのかとかね、
うんうん、
どういう働き方暮らし方をしたいのかとか、
うんうん、
どういうスタンスを守りたいのかとか、
うんうん、
何を大切にしていきたいのかっていう、まあ、自分の内側にね指針や軸を作って、
うん、
それに従っていくっていうのが、まあ、自分の人生をデザインするっていうことなんですけど、
はい、
これがないと、というかこの、ね、自分の軸とか指針に従って生きていかないと、うん、生き方迷子になります、今後は。
そうですね、
デザインがなくなったってことなんですよ、
うん
うん、今までは優しいから国民にちゃんとデザインしてくれてたんですよ。
壊していきたらいいよ、
そう、小中高大って言って高い額いっぱい払って就活して企業に入って、
うんうん
ね、いっぱい税金払って、
うんうんうん、
ね、
そうですね、
ね、家建ててローン払って、
うんうんうん、
で家族作って一戸建て買って
まあ楽ですよ
ね、 ね、年金もらって死んでいけばいいよっていう、こうね、うんうん、デザインがあったわけですけど、はい、このデザインがなくなったわけなので今回。
なるほど。
ってことはないので、
うんうん、
自分で作るしかない、
うんうんうん、
ってことなんですね。
変なものに憧れると大変な目に遭いますね。
いや、そういう意味では危ないですね。こういう時代って新興宗教流行るんですよね。
うわなるほど、
うんうん、
確かに。まあスピリチュアルなんか半分そうですよね。
そうそう、スピリチュアルもそうだしね、やっぱあのオウム真理教とかもバブル崩壊ぐらいがピークで盛り上がったわけでしょ、
うん、そうかそうかそうか。
ああいうちょっとね、時代が大きく変わる時期っていうのは新興宗教に流れちゃう人も増える。デザインがなくなって迷うんでしょうね。で、すがる。
なるほど。いや、すがるものみんな欲しがりますよね。
まあね、スピリチュアルの人とかだとそれが竜だったりね。竜はすがっても何もしてくれんって思うけど。
そうですね。なんかこう、前なんかで読んだのが、その、こう、ファイヤーとか、でアーリーリタイアとかも
ファイヤーってさ、
あれにすがりたいだけだよねって。
ファイヤーってアーリーリタイアを言い換えただけでしょ、要は。
そうですそうです。
なんなのあれ、なんの焼き回しなの。
いや、だからあれじゃないですか、あのマルチがネットワークビジネスって焼き換えたら大差ないんじゃないですかね。
ネズミコマルチネットワークビジネスみたいな。
そうそうそうそう、うん、印象変えてこうみたいな感じで、
うん、なるほどね。
でも結局みんなその自分に自信がないから、
うん、
自分の人生を確定させたくてこう早抜けしたいとか、うんうん、すがりたいみたいなものって、うん、根本的に自分の恐怖と向き合ってないから、やっぱり恐ろしいことになりますよね。
そうですね。そういうやつに限って140歳ぐらいまで生きちまえばいいと思うんです
よ。苦しい。
ファイヤーできなかったって。
なるほど。
俺の人生思ったより長かった。
逆にね、
うん。そういう可能性もありますよ、高齢からね。
そうですね、
うん。
確かに。
そうそうそう。
恐ろしいな。
で、デザインって学んだことある人は少ないと思いますけど、
はい、
ゴールありきなんですよ。
うんうんうん、
当然だからね、企業のロゴとかもそうだし、何のデザインでもそうですけど、結局こういう結果を導き出したいからこういうデザインにしましょうねっていうことになっているので、だから自分の人生の一応ゴールとかテーマとか理想を自分の意思で決めないと、潮目の時代はカオスになります。本当に。
なるほどな。
決めないとどうなるのかっていうと、周りに流されて影響を受けて、よくわかんないけど自分の人生を生きられなくなって不幸になるという。
なるほど。
そういうことね。信仰宗教にすがったり、スピにすがったり、ワクチンにすがったり、岸田総理にすがったりするわけですよ。
そうです ね。
岸田総理なんかすがっても何もしてくれませんからね。なんか支持率だけ高いですけど、
謎ですよ
ね。誰が支持してるの
なんか不祥事が起こんないから仕事してると思われてるんですかね。
なるほどね。何もしないという仕事をしてますからね、彼は。
いや、素晴らしいよ。プーさんもまあそうですよ。
そうね、ずっと検討してますから。
さすが検討大使。
そうだね。だからまあ平成とか昭和みたいな分かりやすいゴールがない時代に突入していきますから、 これはもう未来予測なんかより、うん、もうね何万倍も大切なことで、
うんうんうん、
だから自分のデザインがないと、
うん、
ね予測しても意味ないですよ。
まあそうですよね。それこそ誰かのアウトプットにもありましたけど、そのそこにこう流れがないなって分かっててもあえてそこに残るっていう選択肢はあるわけです。
そうそうそう。
でもそれは未来予測ができた上で自分のデザインしてそこにいればいいけど、
そうそうそう、
分からずそこにいたら大変なことですよね。
そうですね、うん、だからね俺みたいにねじれたい時の人は、
うんうん、
ね予測してるのに逆を行く時もありますけど、
うんうんうん、
それはいいんですよ。
まあ、でもこういう未来予測とかっていうのは分かってるからそれができて逆行できてるわけですよね。
自分の意思で言ってるわけですからね、
うんうん、
問題はこう流されちゃうっていう、
うんうん
ね、いつの間にか影響を受けちゃう、洗脳されちゃうっていうのが一番怖いことなので、
うんうん、
自分の人生を自分デザインするというのがこれからは一つ重要なテーマになります。
はい、
難しいよね今の中高生とかきっとね。
そうです ね,
ね俺らの頃なんてもう大学は行くもんだっていうもうデザインがあったじゃないですか基本。
ありましたね。
ね今の子たちはもうそこからこう揺らされるわけですからね。
そうですね。
大学行っても金の無駄なんじゃないかってね。
うん。
ねだってねまたこういうのが起こってリモートになっちゃったらねあなたも行っていくか分かんない。
そうですね。
通信教育じゃねえかってね。
うん。意味がないよ。
意味ねえじゃんってなるけど、うん、けど大学入ってこないと大卒で就活できないじゃないですか、
うん、
これもまた面倒くさい問題ですよね。
そうですね、
うん、
もうだから逆に自信がない人のための大学になって本当に実力ある人を思って日本の大学にいる理由はないですもんね。
確かにね。うんうん。で次なんですけど、
はい、
まあ、これからのメインストリームって話をね、
はい、
していきたいんですけど、
はい、
全てここに行き着く結局っていう、
はい、
アフターコロナは、
うんうん、
それが人間らしさの復活。
お、人間らしさの復活、
まあ、人間らしさって何かっていうと難しいですけど、まあ、五感を使うとかね、
うんうんうん、
味わう力とか、
うんうん、
温かみとか、
うんうんうん、
まあ、人と人との関わりとかね、
うんうんうん、
こういうものがどんどんどんどん改めてピックアップされてくると思います。
どう、
これはねコロナの反動です。
はいはいはい。
そしてコロナで、まあ、さっきブルーさんが言ったようにこう人と人が分断されてね、
うんうん、
個人主義化がすごい進んでしまったからこそ、うん、それって良くないよねってやつがやっぱ出てくる。
まあそうですね、
うん
うんうん、
リモートとか良くないよね、やっぱり現場でみんなで集まって仕事すべきだよっていう一派も、
うん、
絶対出てきます。
出てきますね。
白日に出てきます。
これは逆になんか年配の人たちはそっちに揺り戻そうとします
よね、うんうんうん、まあだからミュージカル業界でもそういう人が出てくるかもしれない。
うんうんうん、
もうあんなパテーションなんかつかないで、パテーションなんかつけないで、
うん、
やろうぜっていう人が
出るかなそんな勇者が。
そんな猛者は出ない。
うん、大体みんなちきる気がしますね。
そう、あともう一つがね、あらゆることからの解放っていうのがもう一つのメインストーリーになります。
はいはい。
これ解放って何かっていうと、例えば病気からの解放とかね、
ほうほう、
場所の制約からの解放とか、 お金からの解放とか、
うん、
これも実はコロナによって強まった一つの大きな概念です。
うんうんうん、
要するに、まあ、病気からの解放のためにはワクチン打ってんだけど、
うんうんうんうん、
余計病気になってんだけどね。
まあ、そうですね、
うんうん、で、リモートワークって場所の制約からの解放だったりするんですよ。
そうですね、
うんうんうん、でも結局移動できないからめっちゃ制約されてるんですけどね。
そうですね、
でよくわかんないですよだから
なんかまあ上辺の解放みたいな、
うんうん、
ですね。
で時代は今どっちが強いのかっていうと、実はこの解放が強いんですよね。
ほうほうほう。
解放っていうのは今主流メインストリームで、
これはじゃあでもアンチテーゼ的な感じですかね。
そう、あのコロナによって抑圧抑圧抑圧抑圧抑圧されたからね、うん、みんながね、うん、その反動で解放っていうのは当然出てくるんですけど、
はいはい、うんうん、
この解放はね良くないんすよ。
ほう。
でこの解放にね、けどこの権力者たちも大企業のも向かわせてる、
うん、
そして大衆も言っている
解放に。
でこの解放って何かっていうと、
うん、
人間らしさの復活の真逆で人間として解放してくるんですよ。要するに機械化されるんですよ。
どういうことですか。
わかります。例えば VR って、うん、あれって一応解放なんですよ。
まあそうですね、そのあの空間の解放みたいなもんですよね。
そう、バーチャルリアリティって要するに現実世界から解放された空間じゃないですか。
そうですね、拡張してますね。
そうそう、あれって解放なんですよね、やっぱり一つの。
なるほど。
そうそうそう。で、例えばベーシックインカムとかもこれから絶対話出てくると思うんですけど、
はいはい、
まあね、あれも仕事労働お金からの解放
なるほど
なんですよね、
はいはい、
今政府はなんか進めてるって言われてるムーンショット計画、
はいはい、
まあ、あれもなんかね、いろんなこと書いてあるじゃん、
うんうん、
ほにゃららからのね、場所からの解放とかなんかね、はいはい、いろいろ書いてありますけど、だから政府も解放に向けてこう進んでってる
ん
ですよね、
うんうん、なるほど。
でこれはコロナによってより強まる、
はい、
まだ止めようがない気がします、うん、で、まあ、ブルーさんがよく言ってるけど転生系とかっていうのも、
うん、
あれも現実からの解放でしょ。
そうです ね、あれももう完全解放ですね。
もうね、現実逃避したい人が読むような漫画ですから、
全力で。まあ、漫画自体がそもそも結構やっぱり解放系ではありますけど、
うんうんうん、
うん、そうだな、
うんうん、だ
芸術は確かに解放系か現実見る系かでこう揺れてますよね、
うんうんうん、
うん、
っていうふうに、まあこれ解放っていう概念とか要素がこうすごく強まってくるし、
うんうん、
まあ、解放系のビジネスね、
うんうんうん、
解放系のビジネスって言うとちょっと優しいですけど、
はい、
現実逃避系のビジネスっていうものがすごくこれから伸びてくると思います。
なるほどな。
スマホゲームとかまだまだ伸びる。
まだまだ伸びる。
まだまだ伸びる。だってもうね、みんなもうスマホの世界にこう逃げたいから。
そうですよね、みんな逃げたいですよね。
そう、スマホの世界に逃げたいし、 TikTok だってまだまだ流行りますよ。だから、
うん、
うんうん、まだまだ流行るし、 Amazon プライムもみんな見るし、 Netflix もみんな見ますよ。現実を見たくないから、
うんうん
うん、
じゃあ逆にやっぱ現実を忘れさせられる力が強いコンテンツほど人気が出るだろうと。
そう、そういう意味でやっぱディズニーっていうのはすごいですね。
なるほど。
夢と魔法を見せてくれますから。
なるほどね。
うんうん。この解放系っていうものは一つ大きなメインストリームになりつつも、
うん、
まあ、その反動で、いやそんな解放解放解放解放してったらもう人間じゃなくなっちゃうよっていうね。
うんうんうん、
人間は人間として生きるべきだって、こう人間らしさの復活をね、
うん、
こう歌う一派がこう出てくる。
うんうん、そうですね。
この人間らしさの復活と、あらゆることからの解放という2つの流派がしのぎを削る、
うんうん、なるほど、
のがしばらく続く。これが潮目の時代かなと。
人間らしさの戦いみたいな。
そう、まあもうね、時代対
暗黒、ね、まあ、
帝国軍みたいなもんですよ。
逆にだからこうあれですよね、あのマトリックスの世界みたいな。
あ、そうですね、うんうん、
感じってことですよね。
そうですね、
みんなだからこうこの世界の中で生きたら幸せだよっていうふうにこう、うん、なんか解放かのように、うん、なんか幸せかのように見せかけてすごいこう洗脳されていくみたいな、
うんうん
うん、僕でもあれこの流れで人間らしさが勝てると思えないんですけど。
どうした？
なんかエリ
ー暑そうだね。顔真っ赤じゃん。
暑い。歩
いてきたのか。お疲れ様にちゃん。何それ、
ほら、
かわいいじゃん。ピカチュウじゃん。
ピカチュウ時計じゃん。くれんの？
くれない。
くれない。
かわいい。
じゃ、バイバイ。
バイバ
イ。あら、
スムバイバイ。
スムさん、また太った。
お菓子持ってる。
歯抜けた。
うん、
の
お菓子持ってんじゃん。じゃあね、いっちゃん。じゃねー、バイバーイ。
い
っちゃん抜けたんじゃない？はい、バイバーイ。はい、まあそういう2つがこうしのぎを削る時代がしばらく続くのかなと。
なるほど。
見る気がします。
はい、
それがね、この時代ですよ。
なるほど。
いや、
だいたいジェダイは負けませんか？いや、なんか
スターボースでは怒られて
る。怒られてますけど、いや現実世界でも僕ジェダイ負ける気しかしないんですけど。
暗黒側の力強い。
そうですね、やっぱりこう人は低気に流れたいじゃないですか。だからこう幸せの形を見させてくれてそこに進めた方がいいので、なんかアンチテーゼがジェダイみたいな感じになりそうです。
まあそうですね。
でもやっぱアンチテーゼって弱いですよね。
まあね、スターウォーズ見れば分かりますけど、ずっとジダイは苦戦してますからね。
ずっと苦戦してるじゃないですか、ね。まあでもそこで希望を失ったら終わりなのも分かるんですけど、うん、
いつ勝つんだろうってね。
そうなんですよ、うん。まあでもだからピコさんは要はジダイサイドに立ってこっちの方がいいよっていうことを言おうとしてるわけじゃない
ですか。そうですね、うんうん、
なかなか。そっか、これがあれですね、流れに逆らうビジネスですね。
そうですね、まさにそうなんですよ。だからね、この解放の方は確かに解放されるかもしれないんですけど、
うんうん、
人間らしさやっぱなくなってくるんですよね。
なるほど、解放したら人間らしさがなくなる。まあまあ解放っていう言葉でごまかされちゃいけないけど、まあ、要は現実逃避ですもんね。
うん、で孤独にもなっていくし、
うん、
絶対にね、
うんうん、
だから本当にどちらかというと解放よりは逃避なんですよね、
うん、なるほど。
でコーレーダーの人間らしさと解放のアウフヘーベンがされるのが、
はい、
多分おそらく2040-50年ぐらいなんですよ。
なるほど、
長いんですよ先は。
先長いですね。じゃあもうしばらくずっと解放なんですね。
このここで戦いしのぎを削るという感じだと思います。で違い方するとね、
はい、
まあ、今3つの選択肢を自分たちはこう提示されていて、
はい、
1つ目が人間らしく生きる人生にしますかと、
人辞めますかと。
そう、2つ目は孤独になるけど、うん、いろんなことから解放されて生きていきますかという、
はいはい、
第2の選択肢。
なるほど。
で第3の選択肢が不要なことは手放して、うん、それでも人間らしく生きていくかっていう、
うん、
いいとこ取り。
なるほど。
っていう3、
はいはい、
の3つの選択肢を提示されているんですよね。
はいはいはい。
で個人的には3を選ぶべきだと思うんですけど、
その流れに乗っかりつつ流されないってこと
ですね。そう、流れに乗っかって、まあ例えば病気とかからは解放された方がいいじゃないですか。
そうですね。
で余計な場所からも解放さ、場所の制約からも解放された方がいいし、
はい、
まあ、解放された方がいいこともいっぱいあるので。
なるほど、
まあ、余計なことは解放されつつも、うん、人間らしく生きていく、
はいはい、
っていう第3の選択肢。
なるほど。
このまあ3つにね、今選択肢を提示されているということにどれぐらいの人が気づいているのかという。
そっか、スピの人たちも解放だけどあれ孤独化いきますもんね。
だってね、あんなやつ喋りたくないじゃないですか。
それこそほら、なんか行きつけとビーガンとかもそうだけど、うん、そのナチュラルの生活をって言って文明を捨てようとしちゃってるから、
うん、そうそう、
それも孤独だってことですよね。
あれはね、人間らしく生きようとしすぎて生きにくくなってる人ですよね。
なるほど。それもじゃあ人間らしくなくなってるってことですね。
そうなんですよ、うんうん、だからまあ当然ね、不要なことは手放して、でも人間らしく生きていった方が俺はいいと思う。
バランスですね。
ですよね。だからまあね、自分の講座とかコミュニティは3を目指して作ってるんですけど、
はい、
しまあそこにたどり着くように教えてるしね、
うんうんうん、
生きてるんですけどね、
はい、
なんで20人ぐらい先取りしてるつもりではやってるんですけど。
なるほど。
まあとりあえずここからの20年ぐらいはね、人間らしく生きるのか、
うん、
それとも解放重視で生きるのかというこの対立構造になりますね。実際だからブルーさんがこうね、衝突が増えたって言ったんだっけ、
はいはい、
人間同士の。
そうですね。
これもまさにあの、例えばね、反コロナの人たちっていうのは人間らしく生きたい人たちじゃないですか、
うん、そうですね。
マスクなんかしたくない、
うん、
よくわからないワクチンなんか打ちたくない、
うん、
なんでこんなろくでもないね、
うんうん、
規制をされてるんだっていう人間らしい意見を言う少数派の方々と、ね、解放重視の人たち、これ何を、ね、解放されてないんですけど、なんかもうね、洗脳されてるんですけど。
そっか、打てばコロナから解放されると思ってるわけですね。
そうですよ、そうなんですよ。で実際そういう風に打たせたんですけどね、
うんうん、
打ったらね、いや解放されないんだけどねっていう。
あんま結局打った人のメリットが今聞かないですよね。
うん、そうね、最初は打ったらもう大丈夫っていう前提で打たせたんですけど、
うん
ね、今や3回目4回目ってこう、
うんうん、
なりますから、解放されてねえじゃんっていう。
そうですね、
話なんですよね。まあ、この対立が深まりますね。
そっか、解放を目指しても解放されないってことですね。要は
そうなんです、これ解放という名の洗脳に近いんですよね。
なるほどな。じゃあ逆に言うと、なんかこう心地いいとか楽そうっていうのは
危ない。
危ないですね。
パチンコとかこれから伸びると思いますよ。まだまだ
パチンコが伸びる。
パチンコはもうやっぱ現実から解放されますから。
じゃあパチンコ屋やろうかな。
パチヤってやれるの？
わかんないです。今からできるんですかね。
どうなんでしょう ね、
ね、
パチヤとかスマホゲームとかまあ伸びるでしょうね。スピリチュアルとか、
うん、
うんうん、
じゃあまあ舞台もエンタメ系がやっぱり伸びるんだろうな。そういう、
そうですね、舞台もそのまあ映画とかもそうですけど、いわゆるあの人間臭いヒューマンドラマみたいなものはちょっと伸びなくなるんじゃないですか。
なるほど、アバターみたいな方がいいわけですね。
そう、アバターの方がいいですよ。
なるほど。
スターウォーズがね、ディズニーチャンネルでオビワンのストーリーを出したんですって。
あ、出ました出ました、
あの苦悩の、
そうです、
何十年みたいな、
はい、はい、流行んない、
あれは流行んないです。だってもう人間らしすぎるもん、生々しいじゃん。
いやそう、マンダロリアンとかも全部流行んないと思うんだよな、
あれ。やっぱあれは時代に合ってはないんですよ。
なるほど、
うんうん、それは分かってるから、うん、映画でやらないんだと思うんですけど。
ああなるほど、
うん、
ファンのためにも残しはするけど、
うんうん、
なるほどな。
映画は多分開放チックなんだと思うんですけどね。
そっか、ディズニー社はそうやってこう開放系は映画で、
うんうん、
ちょっとドラマ系はドラマでみたいな。
そうそうそう、ソウルフルワールドとかもまあディズニーチャンネルでしかありませんでしたけど、うん、あれで何も開放されてないの実は。
そうですね、全然開放されてないです、ね、
そう、何も開放はされてないので、
うん、
逆に映画化しなかったのかな。
なるほど。僕あのレッサーパンダ、
あなんかやってましたね、
突然レッサーパンダになっちゃう女の子になんか見てないんですけど、うん、あれも結局なんかこう自分の内面と向き合うストーリーだろうなと思ったから、うんうんうん、やっぱりあの女流行らなかったですよね。
そうですね、ああいうのも今ダメですよ。
なるほど。
だからまあ今ね、みんなどう生きるかということをこう迫られているということでございます。
はい、
はい、逃避しないでくださいね皆さんね、現実逃避ね、
現実逃避せずに、
うん、
自分の人生のデザインをしましょう。
そう、そういうことですよ。じゃないとこの潮目の時代はね、ちょっと乗り越えていけませんか。
なるほどな、
うん、
まあ、いや、なるほど、
まあ、基本はこの対立構造ですからね、
うん、対立しつつ、まあでも流れはそんな個人では変えられないから、
うん、
これ分かった上で進みましょうと、
まあ、大事なのはあのいいとこ取りはいいんですけど、
うん、
最悪なのは中途半端ってやつね。
おお、
あのもう流されると中途半端なので、解放されたいけど人間らしさも大事だよねみたいな、
うんうん、
そういうなんかよくわからないようなポジションを取ると、
うんうん、
一番やられますからね。
そうか、だからやっぱりデザインと信念が必要なんですね。
そうそうそう
、うん、
だからその例えば反コロナの人たちは数は少ないけど、
うん、
結束力強いですよね。
そうですね、
だから孤独ではないわけですよ。
なるほど。
で解放系の人たちは、まあ、極めれば極めるほど孤独になっていくんですけど、
うんうん、
その解放先では仲間がいますから
なるほど、
うん、
解放先に仲間いいのかな、
ね、うん、VR 空間には仲間いますから。
あ、そうですね、
ゲーム空間にはね、
希薄な関係性がね、
ね、一応ね、
うんうん、
あれがあるから、この中途半端な人も苦しいかな、どっちにも触れないっていう、う
ん、なるほど、
うん、
ありそうですね、
ありそうですね、というような感じでございます。
はい、
はい、まあアフターコロナの大前提はこんな感じで、はい、ジャンルごとに起こることは細かく違くなってきますので、
うんうんうん、
まあ、今度は細かく未来はどうなのかをジャンルごとに見ていくということでございます。
はい、
はい、うん、
なるほど、わかりやすい、
良い時代にはなりません。
うわ、
頑張っていきましょう。
大変だ。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。